さあということで、今週は2月5日日曜日に釜石高校の体育館で開催されました平成23年度釜石大土地区吹奏楽祭にお邪魔した模様をお送りしたいと思いますけれども、釜石大土地区におきましては毎年この吹奏楽祭というイベントをやっておりまして、何を隠そう私みょんちゃんも高校生の頃には参加したことがあるよということなんですが、今回残念ながらですね、昨年の津波被害によりましてホールが使えなくなってしまったということで、開催が危ぶまれたということなんですが、釜石高校の体育館に会場を移してなんとかみんなでやろうじゃないかということでですね、釜石市民吹奏楽団の皆さんなどがですね、非常に頑張ってですね手を挙げたということで、なんとか今年も開催することができたということです。出演団体ですけれども、釜石中学校、大平中学校、釜石東中学校、大土中学校、キリキリ中学校、釜石高等学校、釜石商工高等学校、大土高等学校、そして釜石市民吹奏楽団の9団体ですね、の皆さんによるイベントとなっております。ではまず最初に、岩手県吹奏楽連盟釜石支部事務局長、釜石中学校吹奏楽部の千葉優子先生と釜石市民吹奏楽団団長の野立健一さんに伺ったお話をお聞きください。どうぞ。釜石大土地区吹奏楽祭という今日のイベントですけども、これは一体どういうイベントになるんでしょうか。
毎年やってるものなんです、
はい、
今年も実はなくてもおかしくない年だったんです。
そうですよね、ホールが使えない、ね、
そうです、うん、はい、やれるものであればやりたいという釜石支部の意向で、ね、なんとか実現までこぎつけることができました。
で結構まあ学校それぞれによって被災の状況違ったと思うんですけど、はいはい、まあ、それこそもう何もかも流されちゃったっていうところもあったと思いますけども、うん、今はどうなんでしょう、皆さん楽器とかは
揃って？あ、大丈夫です、うん、こんなに早く揃うとは思わなかったんですけど、うんうん、県の吹奏楽連盟の方でもかなりの金額を集めていただいて、うん、そして被災した学校、被災した地区にこう割り振ってもらったんです、そのお金を、うん、でそれでもかなり助かったし、うん、それから本当に全壊してしまった学校にはいろんな団体から の手厚い、うん、支援があって、うん、楽器の方はもう全て揃っています、
うん、練習場所とかはどうなんですか皆さん。
今仮設校舎が建った学校は、うん、そちらに移って活動ができてるんですが、うん、その別な学校に間借りしてっていう時はかなり制約があったと思います。まだその学校もあるんですけど。
そうなんですか、
はい、例えば大土中学校は、うん、間借りする学校が2つあったんです、
はい、
大土高校に行った学年と、うん、キリキリ中学校に間借りした学年と2つあって、うん、そしたら揃って練習なんかできないじゃないですか。
そうですね、うん、
本当に苦労があったと思います。あと、うん、前回した東中はそのまま、そっくりそのまま釜石中学校に入ったので、はい、そこは釜石中学校と一緒に活動をしたので、
うん、じゃあそんな大変なね1年でしたけど、
はい、
今回こうやってその釜石大土地区の団体が一堂に会してイベントできるっていうのはなんか、
う
ん、はい、
う
ん、
そうですね、
嬉しいですね。
そうです、まあ、中学校も高校もそうなんですけど、その一般が、
はい、
すっかり被災をしてしまって、
そうでしたね、
その活動再開 そのきっかけにしたいっていうことだったので、うん、だから私たちは震災復興のその特別なイベントとしてその捉えてやりました。今回は子どもたちの方が感じてるんじゃないかなと思うんですけど、その3月11日からどんなに頑張っても1ヶ月から2ヶ月は本当に楽器を手にすることすらできなくて、活動場所もそうやって制限された学校もあったわけで、で楽器そのものがない学校もあったわけで、その吹奏楽をすることが当たり前ではなくて、
うんうん、
いろんな方々 その支援があって、お世話してくださる方があったから今回できたということなんです、うん、
はい、
子供たちも本当によく分かっているので、うん、だから聞かれたことに前向きに答えれるっていうのは、うん、それがあるからだと 思うんです、うん、でぜひこの気持ちを消さないように続けたいなと思っています、
ね、一般バンド代表、はいはい、釜石市民吹奏楽団団長の野立健一さんにお伺いしたいと思いますけども、3月に ね、 ねちょっと震災があってということで、うんはい、もうそれどころじゃないということになりましたけどもね、やっぱり あれですよね、一時もうすっかり活動できない状態、
はい、そうですね、まず一応うちの楽器を預けていた倉庫、
はい、
まあ、お願いしてた倉庫の方がもう被災しましたので、
うん、
打楽器、大型楽器含めもうほとんど 楽譜も含めて、ね、被災してしまったということで、うん、まあ、沿岸が全てこうやられたということで、
はい、
その、まあ、うちは北は宮古、うん、南は気仙沼まで団員がいますので、
はい、
集まろうというのもちょっと危険を伴う状況だったので、
はいはいはい、
被災した人もかなりいましたので、団員 その生活再建が一番、それが団員の安全確保というのが一番だろうということで、うん、まあ、苦渋の決断でしたけども、活動を休止しようと3月の、うん、そうですね、1週間ぐらい経ってから、
はい、
発表してしまいまして、うん、まあ、全く活動ができない状況だったんですけども、うん、ゴールデンウィークに、
はい、
茨城の方の有志の方、まあ、実は有志といいましても、実はうちのバンドに元いらっしゃった、
そうらしいですね、
方が声をかけていただいて、なんとしてもそのお世話になった釜石で演奏したいということで、はい、まあ、最初はいろんな状況を考えて難しいですっていうことだったんですけど、まあ、恋に行きますというをいただいてですねそこで演奏をやるので、じゃあ我々も来れる人は集まってみようということで、
うん、
そこで集まってで演奏をしたんですけども、うん、まあ、その時に初めて会った人も多くて、
はいはい、
で案外こう やりたいという声が多かったのがすごく嬉しくてですね、6月の終わりぐらいから場所を借りて、
うん、
まあ、合奏というのはなかなか最初できなかったんですけど、まあ、音を出すスペースを確保して、
はい、
ね、まあ、少しずつ始めようということで、
うん、
本当に今回はいろんな方々から、個人の方、団体の方からご支援をいただいた、
はい、
それにまずどうしても私たちも応えていきたいですし、地元の方々にも音楽を届けていきたいというのが本当にみんなが共通して思っていることですので、
ね、釜石市民吹奏楽団さんはね、このやっぱ地域のリーダーシップを発揮していただいてですね、なんか釜石大槌地区盛り上げていってほしいなと
分かりました、
思います、
ありがとうございます、ぜひ吹きに来て楽器を持って遊
び次来るときはじゃあ楽器持参できます、
わかります、
はい今週は2月5日に釜石高校体育館で開催されました平成23年度釜石大槌地区吹奏楽祭にお邪魔した模様をお送りしておりますけれども、続いては中学生と高校生の代表者何名かにインタビューをしておりますので、そちらをお聞きください。まず最初は釜石中学校の生徒さんに来ていただきました、
佐々木千夏です。
はい、佐々木千夏さん、部長さんですね。
はい、
はい、楽器は何をやってますか？
トランペットを吹いています。
はい、トランペットは楽しいですか？
楽しいです。
どういったところがトランペットの魅力ですか？
やっぱり合奏していて、うん、音がすごい目立つので、
うん、
うまく吹けた時はすごい周りに響いて、
うん、
すごく嬉しいです。
で、さて釜石中学校吹奏楽部っていうのはどんなバンドですか？
みんなが学年を超えて仲が良くて、
うん、
パートの中でも2年生1年生関係なく楽しく演奏している部活です。
お、今何人ぐらいでやってるの？
21人です。
じゃあさ、今日の吹奏楽祭みたいにみんなで集まってさ、大きい人数大人数でわってやるっていうのは、楽しいんじゃない？
はい、かなり楽しみに、みんな楽しみにしてました、
うん、今日のね演奏に向けて意気込みをガツンといただいておきたいんですが、
今日の演奏ではといろんな学校と演奏するので、みんなすごい今まで楽しみに一生懸命練習してきたので、
うん、
と被災した学校も被災してない学校もみんなで力を合わせてと釜石にと元気を与えられるような演奏をしていきたいです、
うん、今ね被災っていう言葉がありましたけども、やっぱ去年はね大変だったでしょ？
大変でした、
ね、うん、しばらくはやっぱ学校もね練習できなかったりしたそうですからね。
はい、
うん、ちなみに釜石中学校の今年の目標なんてありますか？
今年はちょっと2年生が金管が少ないくて2人しかいないので、
あら、まあ、
ちょっとまあ後輩にと2人で いろんなことを残していけるように、まあ、木管はいっぱいいるので、まあ、みんな頑張ってるんですが、私たちの金管2人で、まあ、1年生を一生懸命教えられていけるように頑張っていきたいと思います。
はい、じゃあぜひね、まあ、年も変わりましたんでね、新たな気持ちで前に向かって頑張ってください。
はい、
はい、
続いては大土中学校吹奏楽部の
高木さくら子です。アルトサックスをやってます。
はい、サックスはどんなところが魅力的ですか？
サックスだけで合わせると低音と高音がマッチして、はい、すごい響いてかっこいいです。
さて、大土中学校吹奏楽部ですが、どんなバンドですか？
変な人がたくさん集まって。
変な人？
はい、うん、で今すごい努力して、はい、上の大会に行けるように頑張っています。
うん、大土中学校なんかね、やっぱり去年は大変だったでしょうね。練習はなかなかできなかったんじゃないの？
震災から1ヶ月ぐらい、学校も何もなくて、たまに登校日やったんですけど、その時はやっぱり避難所で、うん、各避難所で集まるみたいな感じだったので、うん、全然1ヶ月吹けなくて、うん、5月にチャリティーコンサートあったんですよ。
チャリティーコンサートがあった、
はい、
うん、どこで？
花巻です。
花巻で、は
い、で先輩がちょっと転校しちゃったんですけど、うん、戻ってきて、うん、よかったです。
よかったの。それまではなかなか練習できなかったけど、それ以降は割とちゃんと部活はできたの？
前よりはすごい減ったんですけど、短い時間だったんですけど、スクールバスとかでも出たので毎日結構できました。
釜石大土地区の仲間でさ、一緒にやるわけじゃない、演奏会、なんか楽しいんじゃない？
はい、楽しいです。
今日の演奏会に向けての意気込みをガツンともらっていいかな？
今日は高校生の方とか一般の方とも一緒に演奏するんですけど、中学校の部ではまだ足りない部分はあるんですけど、自分たちができる最高の演奏にしたいと思います。
うん、ちなみに大土中学校の今年の目標みたいなのは何かあるのかな？
結構前から受け継がれてるのは感謝素直謙虚っていうのなんですけど、今年のは人を感動させて、いい結果を出すっていう目標が出ています。
なるほど。いや、今日頑張ってくださいね。
はい、
本番ね。
頑張ります。
はい、続いては釜石高校の生徒さんに伺いたいと思います。お名前は？
古川真子です。
古川真子さん、はい、楽器は何をやってますか？
トロンボーンです。
出ました、トロンボーンにね、悪い人はいないっていうのが僕の持論でね、はい、つまり古川真子さんもいい人ということでね。部長ですか？
部長です。
はい、はい、トロンボーンのね、良さって何です？
まずスライドというところが他の楽器と違うところなので
ちょっと違うんだぞと、
はい、そこがもういい感じです。
釜石高校吹奏楽部、どんなバンドですか？
そうですね、みんなすごく真面目で、うん、すごくやっていて楽しいです。あ、はい、
あ、楽しいです。あ、はい今さ、部員は何人ぐらいでやってるの？
部員は24です。
釜石高校吹奏楽部、今年の目標は何かありますか？
はい、今年の目標は、うん、まず地区大会を突破しまして、金賞で突破しまして、うん、県大会ではいつもやっぱ銀賞止まりなので、うん、金賞を目指したいと思っています、県大会で。
今日は、はい、いろんなさ、学校が集まってさ、やるわけだけれども、どうですか、みんなでやるのは楽しいですか？
そうですね、やっぱりどこの学校もすごく人数が少ないので、うん、やっぱり大人数でやった時のサウンドがやっぱり、もう音はどうあれやっぱ厚みが増すのですごくやっていてなんか吹奏楽やってるなっていう感じがします、大人数の方が。
なるほどね、はい、音はどうあれね震災の時はあんまり被害はないよね、学校はね。
そうですね、でも壁とか崩れたりとか、
あ、そう、
はい、尺投げというなんかホールがあるんですけど、そこの天井が落ちたりして、
う
ん、はい、水道管とかも最初壊れまして、
あ、そう、水ブシューで
なりました。
あ、そう、
はい、
避難場所とかにはなったのかね、ここは。
なりました、ずっと夏までほとんど避難場所でした、体育館とか。
じゃああまり練習はその頃はできなかったかな。
そうですね、始まっ、はい、4月とか3月くらいから、うん、あ、そうです、やっぱ4月くらいとか5月からだったんで。
じゃあね、今日こうやってみんなでさ、学校で体育館だけどさ、はい、ホールないからな、はい、演奏できるっていうのは嬉しいね。
はい、
いや、今日の
演奏会に向けての意気込みをガツンといただいていいかな。
はい、とまずはやっぱり自分たちが吹けることに感謝して、うん、やっぱ周りの人たちにも喜んでもらえるような、楽しんでもらえるような、そういう演奏を今日頑張りたいと思います。
素晴らしい、頑張ってください、はい。では続いては釜石商工高校の生徒さんに伺いたいと思います。お名前は？
釜石商工高校2年久保あゆみと申します。
久保あゆみさん、担当楽器はホルンでいいんだっけ？
はい。
ホルンに行くまでに随分転々としたみたい。何、どう言ってホルンに着いたんだっけ？
1年生の最初はフルートを吹いていて、そこからチューバに行き、2年生の7月にホルンに移動しました。
ホルンは楽しいですか？
楽しいです。金管ならではの音や木管に近い音も出るので楽しいです。
吹奏楽部どんなバンドですか？
人数が今9名で活動しているんですが、その分みんな一人ずつ個性が強く、みんな仲が良く楽しくやっています。
うんうん。3月の震災の時はどうだった？大丈夫だったの？
と学校自体まだ新築だったんですけど、うん、ひびが各箇所入り、うん、私もその当時は部室5階の部室にいたんで、その当時はうちとあと先輩方しかいなかったので、うん、楽器守ることで精一杯でした。
まあ何しろできることをやるってな。結構さ、そこから今日のさ、この吹奏楽祭に至るまではさ、なかなか練習できなくて大変だったんじゃないの？
商工なので各科の検定やテストも入っているので。
そっかそっか。
その分練習時間が足りなく、うん、大変でした。
今はどうなの？普通に練習時間取れるようになってきてるの？
はい、
うん。ちなみに今年の釜石商工高校吹奏楽部の目標なんつうのありますか？
震災で商工生にもたくさんの被害がありまして、うん、そこで全国や世界いろんな方々から支援をいただきました、
うん、
そこで私たちにできることは演奏なので、演奏で被災地の元気を届けたいと思います。
はい、いいね。もうガツンとさもう発信しちゃってるね。で最後に今日のね吹奏楽祭本番に向けて意気込みをガツンとください。
人数が少ないですが、大校鎌校の皆さんと力を合わせて素晴らしい演奏をしたいと思います。
はい、
はい、大津高校吹奏楽部、トランペットパートの部長の大高弘です。
トランペット楽しいですか？
とても楽しくて、うん、毎日そうですね、部活が待ち遠しい感じです。吹奏楽の中でも花っていうかメロディーラインとかを吹いてる楽器なので、うん、馬力を出して後ろからその前にいるみんなを励ましながら吹くみたいなところと、やっぱメロディーなので、
うん、
和音とか吹いてよりは全然楽しいですね。
すいません。まあね、ちょっと他の楽器を敵に回しかねない発言が一部ありましたけどね。いやいや、そこはね、はい、それぞれの好みっつうのがあるからね、
はいはい、
うん。大津高校吹奏楽部、はい、どんな吹奏楽部ですか？
そうですね、人はとても少ない部活なんですけど。
そうそう、何人ぐらいでやってるの？
14人です。なんですけど、一人一人がその演奏に対して責任を持って一生懸命吹いてるので、うん、雰囲気もとてもいいですし、うん、その部活を良くしようっていう姿勢もみんながそれぞれが高いので、みんな団結してその、うん、私たちは東日本大会に出場するのが目標なので、うん、日々頑張っています、
うん。去年はさ、いろいろ大変なことがあったと思うんだけども、どうでした？そんな中でもちゃんと活動はできたのかな？
と最初の1ヶ月は学校が避難所ということで、うん、なかなか練習はできなかったんですけど、うん、そこから復興していくにつれて、うん、その部活ができる環境になって、被災して一番最初はその復興祭りというのに出演させてもらって、
うん、
でそこから大会や横浜に行って演奏会をしたり、
うん、
いろんな場所でそれぞれちょこちょこと演奏しています。
じゃあ大変だったけど、一応演奏することはいろいろ機会はあったんだね。
そうですね、やっぱ被災したっていうのもあって、
うん、
それぞれ一人一人が感謝の気持ちを、うん、その部活ができるっていう状況がどれほどその幸せっていうか、うん、恵まれた環境だったかのがとても分かったので、その今はその日々頑張って感謝の気持ちを伝えるべくその演奏をしています。
今日の演奏会に向けての意気込みなんていうのをガツンともらっていいかな？
吹奏楽が本当にできているのはその地域の方の応援やご支援もあってのことだと思うので、
うん、
それにこう一人一人の来たお客様に対してその私たちが思っていることが全て伝わるような演奏ができればいいなと思っています。